おはようございます。よくいらっしゃいました。それでは今日も聖書の御言葉をともに学んでいきたいと思いますが、今年は新約聖書入門ということで、新約聖書についてあれこれお話をしていくんですけれども、新約聖書がどのような背景のもとに書かれていったのかっていうことをお話しするために、このいわゆるその教会が書かれたバックグラウンドである初代教会ですね、最初の教会のことを初代教会と言いますけど、初代教会の歴史というか、いろんなことについてお話をしているところですけれども、今日は初代教会にとってとても大きなトピックである殉教ということについてお話をしたいと思います。たまたま今、遠藤周作の沈黙を映画化した、映画サイレンスが上映されているということもありますけれども、初代教会にとって、殉教というのは今日お話をいたしますこのステファノ皮切りの死として、非常に多くの方が殉教していくということがありまして、そのことがこの教会を成長させ進め、また聖書を生んでいくという背景があったということを今日お話をしていきたいと思うんですけれども、そもそもこの最初の殉教者となったステファノですね、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、このステファノはまずどのようにして殉教に至ったのかということをちょっと振り返っていきたいと思うんですね。でステファノについてお話をするんですけれども、聖書は使徒言行録の6章と7章にわたってこのステファノのことが出てまいります。割と長いボリュームでステファノの殉教を扱っているんですけれども、最初の6章のところにはですね、ステファノが教会で特別な任務のために選ばれていったというところから書いてありますけれども、その辺のところからお話をしたいと思いますが、聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。全部これここに出していると字ばっかりでになるので抜粋しか載せておりませんけれども、ぜひ聖書を開いて目で追っていただければと思います。まず6章の1節からお読みしますと、その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。まだ生まれたばかりの教会なんですけども、もうすでに問題が起こっている。人が集まるところには必ず何らかの問題が起こりますね。2人でも問題が起こるわけですから、それが何十人何百人あるいは何千人という人が、一度に初代教会誕生しましたから、問題が起こっても不思議はないと思いますけれども、どうも今のところ読みますと、初代教会を構成しているメンバーに大きく2種類あったようなんですね。一つはギリシャ語を使うユダヤ人、もう一つはヘブライ語を使うユダヤ人、両方ともエルサレムにいた人たちなのに、なんで一方はギリシャ語を使い一方はヘブライ語を使ったのかなというふうに思いますけれども、このギリシャ語を使うユダヤ人の人たちというのはおそらくそのパレスチナ以外で生まれ育った、いわゆるそのディアスポラというですね、離散したユダヤ人の人たちで、何らかの理由でエルサレムに戻ってきて住んでいた人たちだろうと思います。あるいは、イエス様と一緒についてきたガリラヤやもっとその北の方からに住んでいて、弟子たちと一緒にエルサレムまで来た人たちというのもいたかもしれませんけれども、でその人たちはもともとギリシャ語で育っているので常に、日常的にはギリシャ語を使っていたと思います。で一方でヘブライ語を使うユダヤ人は、エルサレムとかあるいはパレスチナの地域で生まれ育った人たちで、同じようにそのイエス様を信じて教会のグループとして加わっていったんですけれども、 その中で、日々の分配のことでって書いてあるんですね。日々の分配って一体何だろうかということですけど、これも以前お話ししましたけども、この生まれてすぐの初代教会においては、持ち物をみんなで分け合っていたって書いてあるんですね。だから、まあ持っている人や稼いでる人はそれを持ってきて、で持ってない人や貧しい人、困っている人たちにそれを分け合うと。で特にここにはやもめと書いてありますけれども、まあ、夫に先立たれた女性たちですね。で当時のことですから、福祉もありませんし年金もありませんし、このいわゆるやもめといわれる人たちは非常に社会的に弱い立場であったようです。で彼女たちを、まあ、教会が支えたわけですね。まあ、私の想像ですけれども、教会に行けばやもめたちも何か分配してもらえる、生活を支えてもらえるっていうようなこともおそらく知れ渡ってですね、そういう人たちがまた教会に集まってきたんじゃないかなとも思うんです。ところがそのヘブライ語を話す人たちの方がどうも優遇されていると、このギリシャ語を話す人たちから見るとね、見えたようなんですね。最初からなんかその教会の中で、なんか 分裂してて、どっちかがどっちかを優遇するみたいなことがあったっていうと、なんかちょっと悲しい気がしますけどね。そんなあからさまになんかあったじゃないと思うんですけど、まあ、みんながバーッと持ってきて、それをこの貧しい人にこう分けていくと。じゃあ最初にヘブライ語グループどうぞ持ってってください。でギリシャ語グループが来たらえらい減っとるなと、いうようなことで、でもやっぱりなんとなくヘブライ語を使うユダヤ人の方がちょっと格上みたいな感じがあったんでしょうかね。それでギリシャ語を使うユダヤ人たちが、まあ、文句を言ったんですね。クレームを言った。でそれをそこで2節ですね。そこで12人は、12人というのは12使徒ですね。は弟子をすべて呼び集めて、言った。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。でこのクレームが十二使徒に、まあ、ペトロたち十二使徒に寄せられるんですけど、ペトロたちもちょっと待ってくれと、我々そのイエス様のことを伝えたり、また皆さん教えたりしているんで、毎日の分配のことまで僕らがやってたらとてもじゃないけども大切な仕事はできなくなる。だから食事の世話をするのはこのままし、か食事が重要じゃないということじゃないですよ。だけれども、それに忙殺されるのは正しいことじゃないかもしれない。そこでそれで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。人たちはこれを自分たちがやるんじゃなくて、誰か他の人に委ねようと。でも誰でもいいというわけじゃなくて、霊と知恵に満ちた評判の良い人にその仕事を任せようっていう話になって、で、一度はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人、ステファノと他にフィリッポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラオを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。この分配の問題を解決するのにその担当者として選ばれた7人のうちの1人がステファノだったということなんです。ステファノは分配係として選ばれた人。でももちろん彼は霊と知恵に満ちた評判の良い人でありました。でさらにですね、7節を見ますと、こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入ったと書いてあります。この教会の分配問題、まあ、分配問題ってこれはグループ同士のいざこざというか、そういう問題だったんですけども、それが7人の人を選ぶことによって解決されたんですね。おそらく じゃあ今日はヘブライ語の人が先、今日はギリシャ語の人とかね、くじを引くとか、なんかいろいろ考えたと思うんですよ。みんなには均等に分けられるように計算したとかね、そういうことをやったと思うんですけども、そのことによってこの教会ちょっとこうギクシャクしたんですけども、解決をして、でそのことでまたさらにこう教会に、弟子たちはね、あの人たちは宣教にもっと力が入るようになったし、教会のごたごたがなくなったしっていうんで、教会がこう増えていった。祭司も大勢この信仰に入ったと書いてありますね。祭司というとイエス様を十字架につけた時に、先頭になって旗振ったのが祭司であり立法学者ですけれども、祭司たちも信仰に入った。これあの、教会というところ の, あの成長の、一つのパターンですね。教会には必ず何か問題が起こるんですね。それをみんなで知恵を出し合ってうまく解決していくと、さらに成長すると。このパターンは今も変わってないと思います。私たちの教会にもいろんな問題が起こりますけれども、それをみんなで知恵を出し合って解決することによってさらに成長すると。問題があってもそれをないがしろにして、あるいは無視して、いたら、多分初代教会は成長しなかったと思うんですね。さてこのステファノ、分配係のステファノなんですけども、このステファノがすごい人だったんですね。8節を見ますと、さてステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたと書いてあるんです。分配係だったはずなんですけどね、この人。恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。イエス様がなさったような奇跡であるとかね、癒しであるとかを行っていたというんです。本来の仕事してたのかなとちょっと不安になりますけど、でもやってたんだと思いますが、十二使徒ではなかった後で選ばれたステファノですけれども、非常に素晴らしい人であったということですね。でその次ですね、ところがキレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、すなわちキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。ステファノがエルサレムで、イエス様のことを伝えて、またイエス様生きておられるんだと言って印や奇跡を行って、いたもんですから、多分ね、多くの人がステファノの周りに集まってきたと思うんですね。でそれを見ていてよからぬ思いを持った人たちがいたわけですよ。それがこの解放された奴隷の街道に属する人々って、なんかよくわからないですねこれね。でこの解放された奴隷に属する街道に属する人っていうのはですね、ユダヤがこの新約聖書の少し前に、ローマ帝国に一回その、滅ぼされているというか、戦いで負けたんですね。今もその結果としてこの新約聖書の時代は属国になっているんですけども、その時に多くの人がローマに奴隷として連れて行かれたんですよ。でしかしその後ローマ帝国はこの連れてきたユダヤ人の奴隷たちを解放したらしいんですね。でもユダヤ人たちは一回奴隷に連れてかれたような人たちを自分たちのコミュニティに受け入れなかったんですよ。彼ら悪いわけじゃないんですよ、奴隷に連れてかれたんですけど。でも、ユダヤ人のなんか変な細かいことに気をなんというかが気に入らないんでしょうね。で彼らは別の街道を作った、お前たちは俺たちと一緒じゃダメだって言って、でそういう人たちがこの解放された奴隷の街道というですね、というところに属していた。ちょっとここを読むだけだと分かりませんけれども、この解放された奴隷の街道に属するユダヤ人たちですけれども、彼らは、そもそもユダヤ人たちからちょっとこう何て言うか差別されていたというかね、嫌な待遇にあってたんですけれども、でも一方で自分たちも主を信じ、ヤーウェを信じるユダヤ人なんだということで、 一般のユダヤ人たちよりもさらに熱心だったらしいんですよ。だから立ちが悪いんです、うん、俺たちは、ね、あの奴隷されたものの子孫だと言われてるけれども、奴隷にされたものだと言われてるけれども、俺たちも同じユダヤ人なんだということですごい熱心だったんです。でその前でステファノがイエス様の証しをしたり技を行ったりしたもんですから、この人たちにどうもそれは気に入らなかったらしいですね。でいろいろまあ文句を言って、お前が伝えてるナザレのイエスは何者かと、ね、こんな大工のせがれで十字架で殺されたやつなんかあのメシアなはずがないじゃないか。でもそれに対してステファノが、受け答えをしたので、10節を見ますと、しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。でもステファノは彼らがそのいくらステファノにまあイチャモンをつけてきてもですね、知恵と霊に満ちて答えていたので、歯が立たなかったんですね。何を言ってもステファノびくともしない、うん、なんかもうこの辺からこのイエス様とあの立法学者あるいは祭司たちのこのやり取りをちょっと彷彿させますよね。イエス様のやってることにいちいちクレームつけてましたけども、ちょうどそんな感じがします。で11節、そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせた。これもよく似てますね、イエス様と。自分たちでは言わなくて他の人たちをそそのかして、あの男はあのステファノはモーセと神を冒涜してるって言わせたんですね。もちろん冒涜してませんよ。でまた民衆長老たち立法学者たちとを先導してステファノを襲って捕らえ最高法院に引いていた。まあ議論でかなわなかったものですから、そうやって策を弄してですね、みんなを先導して、あいつはあの神主なる神をまたモーセを愚弄するようなこと言ってると言って、でみんながわーっと言ってステファノを捕まえて最高法院というその、当時のパレスユダヤ人の、まあ、最高の国会みたいなところですね、でもあり、また最高裁判所みたいなところでもある、最高意思決定機関であるこの最高法院に連れていくんですね。これもイエス様と同じですね。イエス様の十字架につけられる前に最高法院に連れていかれるんですけども、でそして偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と律法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。これもまさにね、イエス様の十字架にかかる前のシーンともう瓜二つですね。イエス様最高法院に連れてかれた時に偽証人が立って嘘の証言をしましたね。でステファノに対しても同じようにことを言って、この聖なる場所と律法、この聖なる場所って、まあ、神殿ですね、神殿と律法をけなしていると。もちろんステファノはそんなことしていません。でそうやってこの嘘の証言が、まあちこち立って、ステファノを責め立てていたわけです。さらにあのナザレの人イエスは、まあ、ステファノはイエス様の証言してたわけですから、この場所を破壊し、神殿を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えようとしている、そう言って訴えたわけです。ところが15節、最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目した。みんながそうやってね、ステファノはあんなこと言っては、まあ、悪いこと言ってると。でステファノどんな顔してるだろうと思ってですね、さぞかし慌てふためいて、いや俺はそんなこと言ってない、あんなの嘘だって言って、わーわー言ってるかなと思ったら、その顔はさながら天使の顔のように見えたと。どんな顔だったんでしょうね、天使の顔。天使の顔見たことがないので分かりませんけども、まあおそらくその光り輝いて涼しい顔してたんですね。うん、何言ってんだこいつらみたいな感じね、もう我意に関せずというか、我関せずというか、はいはいっていうね、 まあもう嘘ですからねそれは、うん、でもものすごく平安に包まれてるわけですよね、ステファノ。皆さんたどうですか、こんなね、ありもしないことで訴えられて、嘘のことをわーわー言われたりなんかしたらですね、とんでもないと、私はそんなこと言ってませんって言ってね、必死に弁解しようとしたりすると思うんですよ。でもステファノは全然そんな、まあ全て主はご存知だからみたいなことでしょうかね、うん、そして、大祭司が7章の1節ですね、訴えの通りかと尋ねた。こんなみんなが言ってることは本当なのかと尋ねた。でそこでステファノは言った、兄弟であり父である皆さん聞いてください。でここからステファノの長いお話が始まります。皆さん聖書を見ていただいたら分かるんですけど、1ページ2ページ3ページ半ぐらいある長い話、まあ、聖書を見ていただいたら分かるんですけど、何この話っていうか、ね、ここだけ読んでもそのいろいろ偽証した人たちに対するなんか弁明でも何でもない、イスラエルの歴史が始まっちゃうんですよね。アブラハムからこれは長くなるぞっていう感じの話なんですよ。実際長いんですよね。でおそらくこの話はステファノが喋りたかった話全部はではありません。もう途中で彼は囚人やって殺されてます。多分もっと喋りたかったと思うんです。で、まあ、ここだけ読んでるとちょっとなかなか何が言いたのかったのかよくわからないんですね。途中で切れてもいるということもあるんですけども、おそらくステファノが言いたかったことは、ここに記録されていることを、まあ、要約するとですね、まあ、大きく分けて4つあるんですけども、最初アブラハムの話が出てきます。で、そのアブラハムの話の中で彼が強調しているのは、自分たちはこのアブラハムの子孫であるし、この自分たちユダヤ人は主なる神との契約の民だと、神様から約束を受けている民なんだということを言っている。おそらくそれは、自分もそうだし、だから決してその主との契約の民であるということを捨てたわけじゃないということを言おうとしていると思います。その次に出てくるのはヨセフなんですね。エジプトに売られてね、兄弟たちに売られて、でヤコブ一家を救ったヨセフの話なんです。で彼がここで言おうとしているのは、ヨセフは兄弟に裏切られて売られたんだけども、そしてそこで苦しい思いをするんだけども、その結果としてヤコブ一家を救ったっていう話なんです。それはまさしくイエス様の方だと言ってるんです。イエス様自身も兄弟であるユダヤ人たちに裏切られて売られたと、弟子にも売られたと。でもそのことによって苦しみを受けられたけれども、そのことによって自分たちは罪から解放されて救われたんだっていうことを言おうとしている。その次はモーセの話なんです。モーセも同様に、彼はもともとファラオの子供として育つんだけれども、若い頃に大きな失敗をした、で民からも否定されたんだけれども、でも苦難の末ユダヤ人たちをパレスチナに導いて救った。その彼の解放する者の苦悩であり、またそのモーセのことを理解しなかったあの民の無理解でありというのが、このイエス様とそしてイエス様を理解しなかったユダヤ人の姿にかぶっている。だからイスラエルの歴史を彼は紐解きながらですね、そこにこのイエス様の姿が描かれているんだということを言おうとしたんだと。まあ、彼をステファノを訴えて人たちは、ステファノはモーセの律法に反することをしようとしているとか、まあ、いかにもなんかもう旧約聖書をないがしろにしているってようなことを言ってるけども、ステファノはそうじゃないよと、イエス様の姿は旧約聖書に描かれているし、そしてその旧約聖書に描かれた通りのことが、その真実の姿がイエス様において起こったんだよということをおそらく言おうとしているんですね。で最後の最後に神殿の話が出てくるんです。ダビデは建てなかったソロモンが神殿を建てたんだけれども、でも神殿にこの天地万物を作りにした神様は住まないんだよと。これは7章の 49から、予言書の引用をステファノがしているんですけれども、これはですね、ステファノを訴えた人たちがイエス様はこの場所、神殿を破壊 しようとしたんだと、あるいはその弟子たちは神殿を破壊しようとしていると言ってるけれども、そもそも神様はこんな神殿、どれだけ立派かもしれないけど、こんな陳家な建物には住まないんだと書いてあるじゃないか、聖書に。なんでお前たちは神殿の中にこだわってるんだということを言おうとしてる。だいちいち解説がないもんですから、多分聖書の通読してこの7章を読んでも、なんだこの話っていうか、なんでこんなことが出てくるのかという感じがするかもしれませんが、まあ、おそらくはそういうことなんですね。でもさあ、そこまで行って途端にですね、ステファノはそれまで天使のような顔をして、歴史を振り返っていったステファノがですね、鬼の形相かどうか分かりませんが、そこに聞いているユダヤ人たちを厳しく叱責するんです。それが51節から。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったようにあなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのにそれを守りませんでした。なんか人格変わったみたいにですね、そこに集まっている人を非難しているんですね。心と耳に割礼を受けていない、体に割礼を受けているかもしれないけれども、あなたたちの心もそして耳も、主と結び、主に結びついていないって言ってるんですね。非常に厳しい叱責の言葉です。また聖霊に逆らって、神の霊に逆らって、また先祖が迫害しなかった預言者がいるだろうか、ね、預言者みんな迫害したけれども、あなたたちも同じように迫害している。またその預言者が預言していた正しい方、イエス様のことですけど、来られたのにその方を裏切って殺した。だからまあ、旧約聖書を少し振り返りながらですね、あなたたちはなんかまるでね、ステファノやその初代教会の人たちが旧約聖書をないがしろにし、また神殿をないがしろにしているかのように言ってるけれども、あなたたちの方じゃないかと、またあなたたちも先祖もそうじゃないかと、神様が送られた預言者をないがしろにし、その御言葉をないがしろにしているじゃないか、本当の神殿として来られたイエス様を殺したじゃないかと言ってですね、こうなんて返す刀でズバッとこう切っちゃったんですね。さあそこですね、一応ここまで話して、ここから殉教の話です。ちょっと前置きが長かったかもしれませんが、54節からそのまま引用してますけれども、人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。歯ぎしりが聞こえてきました。もうね、そこまで言われたらね、まあ、我慢できなかったと思いますけれども、ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。周りのユダヤ人はもう歯ぎしりしてですね、今にも飛びかからんばかりの勢いなんですけども、ステファノ涼しい顔して、ああイエス様が見ておられる、そういう感じ。人々は大声で叫びながら耳で手を塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。まあこれだけ言われたもんですから、もう耐えられなくなってですね、大声で叫びながら耳で手を塞ぐってね、わーって言ってですね、皆さんも聞きたいこと、聞きたくないことがあったらそんなことやりませんか。わーって言って耳を塞ぐ。で、目がけて一斉に襲いかかって都の外へ引きずり出してですね、石を投げ始めた。まあ、ユダヤのいわゆる死刑としてこの石投げ刑というのはあるんですが、決してこれはユダヤの死刑ではありません。これはリンチですね。完全なる、全く法的な手続きの取られない完全なリンチですね。
商人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。ここにサウロが出てくるんです。後のパウロね。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。まあ、非常に印象的なシーンですけれどもね、人々は石を投げるのに邪魔だというんで上着を脱いで、それをサウロが全部面倒見てですね、おい行ってこい行ってこいって言ってですね、おそらく先導していたんだと思いますけれども、で人々はどんどんステファノに石を投げる。でもステファノはその石に打たれながら、主イエスよ、私の霊をお受けください。これ十字架のイエス様の言葉を思い出しませんか、ね、主よ、私の霊をと言って言われたね、あの言葉を思い出しますよね。そして最後にね、それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。これもあの十字架のイエス様の言葉を思い出しますよね。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からないでいるのですと言われた。そうやって見るとですね、この論争が始まって、捕らえられて不当な裁判にかけられて、ステファノの場合は石打ちに遭う。でもその最後、主に霊を委ね、彼らの罪を許してくださいと。もうイエス様のその姿そのままなんですよ。しかもですよ、ルカはこの丁寧に描いてますけれども、それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと言ってるんです。石が雨あられに飛んできてるんですね。どうも必死で身を守りたいとこですけども、わざわざひざまずいてるんです。標的になってるんですよね。でも主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で言ってる。ひざまずくことによって、まあ、主の前にへり下って、まさに祈りの姿勢をとってですね、父よ、彼らの罪を彼らに負わせないでくださいと言って祈ってる。なんと崇高な美しい姿でしょうか。そう言って眠りについたとありますね。ここで絶命するわけですけれども、このステファノの殉教、初代教会にとってはものすごく大きなショックのキングな出来事だったと思いますよ、ね。まあ、分配の問題が起こって、そのために選ばれた人だったんですけれども、その証があまりにも力強くてね、それで、まあ、議論を吹っかけられて捕まえられ、あれよあれよという間に殺されてしまう。まあ、人々はものすごく恐れたでしょうね。でもこのステファノの殉教は非常に大きな実を結ぶこととなりました。一つはさっき言いましたけれども、サウロですね、後のパウロ、商人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いたと書いてある。でこのことがサウロの改心につながったというのこと、サウロ自身は何も言っておりませんけれども、でもあえてこうやってね、サウロという名前が書いてあって、彼がその着物の番をして、人々を先導するようなことをしていたということはここに書いてあるということはですね、おそらくサウロが後に証言していると思うんです。私はステファノが石打ちで殺された時に人々の着物の番をしていたんだ。やはり何らかの形でサウロの後の改心にこのことはつながって言ったと思う。そうでなければわざわざこうして書いてあるはずがないんですね。そして8章の一節を見ると、サウロはステファノの殺害に賛成していたとも書いてある。やはりこのステファノの死が、この時点ではサウロは教会を 敵対し、そしてステファノを殺すことに賛成する、まあ、非常に情熱的な人でもありましたから、そういう思いであった。でも後にね、ダマスコでイエス様に出会って改心する、やはりその伏線になったことは間違いないと思うんですね。さらにその次ですね、その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こりと書いてあるんです。もうこのペンテコステの日以来ですね、エルサレムでもう何千人という人が、あるいは祭司や律法学者たちまでもこのグループに入っていくっていうのは、もうエルサレムの町ではとても大きな出来事だったと思うんです。一方ではこのステファノに議論を吹っかけた人たちのように、このイエス様の弟子たちを心よく思ってない人たちもたくさんいたんですね。でステファノの迫害によって、その心よく思ってない人たちが、まあ、逆転に転じたというか、教会をいろんな形で邪魔をしたり迫害したり、それこそ石を投げたり妨害するようになったんでしょう。で使徒たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていったと書いてある。エルサレム教会に対する迫害によって、エルサレムにいた多くのクリスチャンたちがエルサレムを離れることになるんですね。しかし4節を見ると、さて散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いたと書いてあるんです。でも散らされた人たちは信仰を失ったわけじゃないんですね。散らされていったところで自分たちの信仰を語っていくわけです。だからもしステファノの殉教がなければ、その周囲の地域に福音が伝えられていくということはもっと遅くなったかもしれませんね。だから彼の死ということによって宣教がこう広がっていったということもあるわけですね。これも宣教の実ですね。でも一番大きな実は何かというとですね、やっぱ彼のその最後ですよね。さっきから言いましたけども、このステファノの最後っていうのはもうイエス様の最後と、まあ、瓜二つなんです。その彼の死を通して実は彼は証言してるんですね。自分イエス・キリストから与えられた永遠の命というものを死を通して証言しているわけなんです。で、まあ、これは有名な話ですけれども、英語でこの殉教という単語ですね、マーターというんですね。マーターという。でこの殉教者のことはマーティン・ダムというちょっと変わった英語ですけれども、このマーターという言葉、英語では殉教という言葉なんですけれども、この語源となったのはギリシャ語のマルトゥースという言葉なんです。マルトゥースというのは証人という意味なんです。証人という意味で、殉教という意味じゃないんです。もともと証人がマルトゥース、でもその証人という言葉が英語の殉教という言葉になっているんです。これはどういうことかというと、結局殉教によってイエス様の復活の命を証言したんですね。殉教によって証言したので、そのちょっとどっちかだんだん分からなくなってきましたが、その証言という言葉ですね、マルトゥースという言葉が殉教という言葉に置き換わっていった、殉教という言葉として使われるようになったということのようですね。死をもって証言したんです。自分が間違いなく復活のイエス様を信じて、間違いなく復活の命に預かっているということを一番正確に証言するのは死なんですよね。死を恐れない気持ちというか、私は復活の命を信じてますと言っても、死を恐れていたら、本当にあなたは復活の命を信じてるんですかって言われる。でもこのさっきから言っているように、このステファノの最後の姿、彼は全く非難されることも死ぬことも恐れていない。それはなぜか、復活の命を信じてたからですね。死をもって証言した。ゆえにこの証言という証人という言葉が、まあ、殉教という言葉に、まあ、として用いられていったんだと思います。まあ、最後に、じゃあ私たちにとって殉教とはどういう 意味を持ってるんだろうか。
まあ皆さんもあのサイレンスご覧になったと思いますけれども、あれを見ているとですね、見た人は必ず、あるいは沈黙を読んだ時もそうでしたけれども、自分がクリスチャンとしてああいう場に置かれたらどうなるんだろうとね、多分皆さん思ったんでしょう。果たして踏みを踏むか踏まないか、思ったと思いますけれども、その場になってみなかったら分かんないとは思いますね。人間の強さも弱さも描かれた映画ではありましたけれども、ただ事実としてね、この国には、かつて多くの人が信仰によって、亡くなった殉教者があるということですね。記録に残っている人たちだけでも数千人ですけども、実際にはもっと多くの人が信仰によって、命を落としたと言われています。数万とか、もっと多い10万20万というふうに言ってる人もいますが、正確のところは分かりません。それこそ天草四郎の乱で死んだ人だけでも数万人いたようですから、それがその殉教と言えるのかどうかという問題もあるんですけども、でその信仰によって、キリスト教を信じる信仰によって死んだこの殉教者の数っていう、ただその数だけでいくとですね、日本はローマ帝国の時代にこのあと大迫害が起こってユダヤ教皇が殺される、その人数のに次いで多いそうです。これ衝撃的な事実ですよ。日本ほどキリスト教信仰によって死んだ人の数が多い国はかつてないんです。他にないそうです。もちろん他の宗教による迫害みたいなことは世界中でいろいろ起こってますし、あるいは民族によって大量虐殺などあるんですけども、信仰によって命を奪われた、このキリスト教信仰によって命を奪われた人の数はローマ帝国の時代に次いでこの日本の戦国時代江戸時代が多いそうです。これだけ多くの人がね、当時の人たちはそれこそ聖書もない、映画に描かれてましたけども、教会もないようなところで、わずかにこの伝え聞いたような教えで信仰を守って命がけで守って、それでも殺されていった、その人たちの死が無駄になるはずがないと私は思うんですね。今こうして日本の国には本当に、クリスチャンの数が少なくてですね、もう教会はどんどんこう弱り果てているような状況ではあるんですけども、でもかつてその多くの人たちが信仰に準じたっていうその事実をね、神様は忘れじゃないと思うんですね。だからきっとその彼らの死は無駄にはならないと信じています。じゃあ私たちは彼らのような場に遭遇することがあるのか、それは分かりません。これからねどうなるかは分かりませんけれども、でも死に至るということはないにしてもですね、信仰のゆえに何らかの犠牲を強いられるということはあると思うんですね。信仰のゆえに立ち向かわなければならないこともあるでしょうし、信仰のゆえに損をすることもあるでしょうし、信仰のゆえに理不尽な目に遭うこともあると思います。このステファノのように、全く根も葉もないことで、信仰者であるということだけで、クリスチャンであるということだけで嫌な思いをするということもあると思うんですね。その時に私たちはステファノの姿勢を見習うべきだと思うんですね。ステファノがそうしたように私たちは主を見上げていなければならない。天におられるイエス様を見つめて、天使のような顔にはならんと思いますけれども、少なくともね、眉間にしわ寄せて、ああ神様もうでもダメです、もうこんなのは嫌ですみたいなことではなくてね、ああ信仰によって与えられた試練に喜んで受けましょう、涼しい顔して主を見上げていく。そして彼がそうであったように、痛みを甘んじて受けなければならないことあると思うんですね。でもイエス様はそれをご存知ですから、やっぱりそのステファノが天を見上げていたっていうのは、イエス様あなたは全てご存知ですよねっていう、そういう思いだと思うんです。人々には分からないかもしれません、あなたは全てをご存知ですから、
その私が受けたことに対してあなたは報いてくださるでしょうし、あなたはそれに対して必要なことをなさるでしょうっていう、その信仰だと思うんです。そして相手を責めずに、むしろ罪を許してくださいと祈る。そして最後は主に委ねていくっていう、この信仰のゆえに私たちが犠牲を払わなければならない時にこそ、まあ、小さなスケールですけれども証言するということになると思います。主が与えてくださる、主が答えてくださる、私には永遠の命がある、その信仰者としての証はですね、私たちがこのような目に遭うときに明らかにできるんじゃないかなと思うんですね。最後に星野さん、富弘さんの言葉、カレンダーに書いてあった言葉ですけどね、命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった、命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命より大切なものがあると私たちは知ってるはずなんですから、命より大切なものがあるわけだから、この命に関わるようなこと、この命に関わることは、まあ、ある意味どうでもいいわけです。最終的に命が奪われようとしても、それはまあどうでもいいことなんですね。命より大切なものがあるわけですから、この命より大切なもののために、この命、そしてこの命に属するものを、パウロが言ったように、もうこれはゴミだと、こんなものはいらないんだと、こんなものに私はこだわる必要はないんだと、ね、私たちは告白していきたいと思うんですね。なんで私はこんな目に遭うんだろうかと思った時に、このステファノのことを思い出して、ステファノのことを思えば大したことないと、これぐらいの石の一つは二つね、軽いもんだと、そうまあ思うことができればですね、このステファノの死はまた私たちにも意味のあることになってくるんじゃないでしょうかね。そしてヨハネ福音書12章24節ね、有名な言葉ですが、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一つのままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。このね、地に落ちて死ぬってのは難しいことだと思いますよ。自分の痕跡がなくなるということですからね。皆さん自分の痕跡残したいんですよ。なんか自分がやった、自分が生きた、自分が頑張った、ね、痕跡を残したい、でも痕跡残さない、生きていたことすら忘れ去られても、でもその時に多くの実が実っていくと、死ぬということを、まあ、イエス様もそうおっしゃいましたけどね、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいと、まあ、それが、まあ、これから、まあ、このどうなるか分かりませんから、果たして私たちにも迫害の手が及ぶようなことがあればあるかもしれません。ないにしてもね、普段の信仰生活の中で、この自分の信仰による犠牲ということは常に考えておかなければならないことだと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日は教会の最初の殉教者となったステファノについて学びました。偉大なる信仰者であり、私たちの先輩であるステファノ、かけ離れているようにも思いますけれども、しかしその最後の姿の中に、それぞれが教えられ学び取ることができるように、あるいは私たちの信仰生活の中で命を奪われるようなことがないにしても、理不尽な思いをし、また辛い場面に立たされることがあったとしても、どうかその時こそ私たちは今与えられているこの永遠の希望を思い出して、本当の証言者となることができるように、どうぞ私たち一人一人を用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。